今月は義太夫一の谷双葉軍旗の二段目三段目を綱太夫屋敷のお二人の演奏で通して鑑賞していただきましょう。はじめに横山忠さんのお話を伺います。
一の谷双葉軍旗の丸本の巻末には浅田一長など5人の作者のほかに個人並木宗介の名を別格として挙げておりますが、これは宗介がこの曲の3段目までを作って死にましたので、4段目以後を浅田一長などが書き加えたものと言われています。初演は宝暦元年1751年12月11日から大阪の豊武座で行われましたが、浄瑠璃譜によりますと、この浄瑠璃古今の大入りにて、翌年猿の盆より大喜利に操り踊りをつけるとありまして、11月までほとんど丸1年続演されております。この作品は今月放送されます3段目までが特に優れており、複雑な筋の技巧を縫って陰謀あり武勇あり滑稽あり詩的情緒ありといった作品の変化ある面白さと、語り口の講者では当代随一と言われた豊武筑前之丞や豊武駒太夫などの節の巧みさとが、このような長期興行を可能とさせたものと思われます。この作品の中心的な大筋は、熊谷と厚森、忠則と六夜太の2つの物語の組み合わせからできておりまして、今月の放送のうち1回目から4回目までが熊谷と厚森中心の物語であり、最終回が忠則と六夜太中心の話にあたります。しかしこの順序は放送の筋を分かりやすくするための変更でして、最終回の林住香は原作では今日演奏の尋問組打ちに続く部分に入っており、同じ2段目の切りにあたります。このように中心的な2つの話が縄のようにない混ぜてあるところに、この作品構成の特徴の一つが見られると思います。この作品の主な物語は平家物語、源平盛衰記などから素材を取り、それが近松の潜在衆や薩摩の神忠則、あるいは文光堂らの合作須磨の都源平五筋を経て、この作品に至ってついに一つの複雑な構成の限界を示すまでに展開したものであります。中世的な戦記物語の世界から近松によって近世的な浄瑠璃という新鮮さを与えられ、さらに文光堂らによって趣向化される段階を経て、この技巧的表現による複雑化した構成となったわけであります。それだけに筋の矛盾もかなり目立ちますが、宝暦という時期がちょうど作品には目新しい趣向を、そして音曲的には節回しの新工夫を求めるに急でありましたために、この作品の時代に適した面が大きく評価されたものと思われます。評判記の東西評輪も作のよくできた一の谷と評していますし、また音曲面の批評では一の谷の二段目忠則卿立ち追っとって突っ立ち上がりの矢声諸見物の耳を貫く大当たりなどと駒太夫の語り口を評判してもおります。この作品が好評を博しましたので、翌年5月には早速江戸の森田中村良座の歌舞伎で上演されましたし、その後もなおよく舞台生命を保ち続けまして、幕末に近い開英頃大阪で出版された芝居下代見立て相撲などを見ましても、相撲番付形式での大関関脇小結には入っていませんが、前頭の4番目あたりには入っており、徳川時代もまずまず人気を持ち続けて今日に至っていることがわかります。さて、これから演奏されます2段目の尋問と組打ちの筋を簡単に申しておきましょう。先人の功を収めようと熊谷の一子小次郎は平家の須磨の代理の尋問に駆けつけますが、陣中から聞こえてくる還元の音に感じ入ります。しかし平山の武者どころに消しかけられて敵陣に切り入ります。こう案じてきた父、直実もまた敵陣に駆け入り、小次郎を抱えて味方の陣に帰ります。やがて厚森は磯辺に、参りますが、船がないので海に駒を乗り入れるとき熊谷が呼び止め、一騎打ちの勝負となって厚森は熊谷に組み敷かれます。しかし熊谷は何と思ったか厚森と名乗る相手を助けようと引き起こしますが、平山に見とがめられてやむなく厚森の首を切ります。熊谷は若い貴公子の死に世の無情を感じて、ただ呆然として陣所へ帰っていきます。それではこの極まる熊谷の犠牲的忠義の心情が、綱 船田雄氏によってどのように語り生かされるか鑑賞することにいたしましょう。
お話は横山正さんでした。